長の話。
皆さんこんにちは、税理士の佐藤敦子です。
聞き手の武田純子です。
このポッドキャストでは経営の数字や実態など現場の声を踏まえながら分かりやすく解説をしていきます。今回もよろしくお願いいたします。前回は個人のメリットの話を中心にお話しましたね。ま
あ、だいぶ起業当時は多分いいと思うんですよね。個人事業です。
そうですね。
フットワークも軽いし、はい、まあ、税金もちょっと安いみたいだし、
まあそうですね、
はい、あとまあいろんな制約はあれど個人の、
はい、
でもまあすぐ始められてとりあえず腕試しができるっていうなら、まず個人事業主という。
そうですね。あのゼロベースで始めるんだったら別に個人でスタートして軌道に乗るまでは個人のままっていうのでもいいと思います。
そうなんですね、
はいはい、
ただそこで、まあ、個人のいいとこばっかり聞いたんですけど、きっと悪いところもあると思うんですね。
そうですね。
え、
今回はじゃあそのあたりを話したいと思います。
はい、
まあ、なんでしょうね、個人のデメリット、まあ一言で言ったら信用力じゃないですか。
あ、株式会社とかいう方がなんか信用力ありそうですね。
はい、
やっぱり
そうですね。まあ、正直に言うと、あのそれこそ昔1000万ないと株式会社できませんでしたって時代に比べればその辺は落ちてると思います。
そうですね、まあ、まあ1円で起業するのはまあもってのほかとしても、
うん、
100万あれば会社作ったりとかできますもんね。
はい、それでも、
はい、
それでもやっぱり違うかな。
そうですよね。資本金入れて、でまあ会社をちゃんと登記して作って、定価も作って、で申告してと、会社今日からやりますと。
はい、
そしてまた代表取締役っていうかっこいい名前が肩書きがつくわけですよ。
そうですね、
はい、名刺に書いてあるのとかっこいいですよね、やっぱり。
そうですね、皆さん、はい、やっぱりそこになんか感慨深いものを感じますよね。
はい、
やっぱりね、
はい、
うん、
でまあそんな余談は置いておいて、
はい
、はい、まあ他にもあると思うんですよね。なんか
そうですね、あとはちょっと専門的な話をすると無限責任っていうことになりますね。
責任は無限だ、はい、違いますねちょっと意味が分からなかったです、すいません。
ただやっぱり例えば借金をすごい重なってしまう、何千万ってなって、
はい、
例えば会社だったら理論的には倒産しても終わりじゃないですか。
あ、そうですよね、はい、
倒産したら、
はい、倒産で
個人はそういうわけがないと、
払えと、
はい、
まあそうですよね、
はい、法人っていうのはあくまでもその株式会社の株主として資本を入れますよね。その金額の範囲でっていうふうにはなっているので。
ああ、じゃあ例えば100万入れたら100万の範囲内でと、はい、責任を取れと、
はい、理論的にはまあここはポイントですけど
まあ黙っちゃいないですよね、お金貸した人
まあそうですね、だいぶ変わっては来てるんですけれども、まあそれでも一応連帯保証、社長の保証はっていうふうに言われてしまうので、
はい、
まあ、結果的には変わらないんじゃないかっていう側面もあるんですけど、
はい、
まあ、それでも違うかなと。
まあ、そうですよね、 100% 責任が降りかかってくる個人よりは責任の範囲が明確な株式会社の方が、まあ、ちょっとメリットはあると、
はい、
リスクの面から言って、
ね、そうですね、リスクの面から、はい、あとはそうですね、やっぱり皆さんがよく言うのは節税面でっていう話をするじゃないですか。
はい、
でなんで節税面で法人の方がいいかっていうところにつながるんですけど、経費が結構限定されるんですよね、経費の範囲が法人だと。
ああ、そうか、経費に上げれないものとかもいっぱいあるということですよね、
はい
はい、
例えば家族にお給料を払いたいって言ったら非常に限定的なんですよ。
あ、そうなんですか、
はい、あの事前に青色申告承認申請書を出すように青色専従者の届け出さないといけないんですよ。
あ、また届け出制が。
そうなんですよ、
ここで、
はい、
はあ、
届け出て範囲でしか経費に落とせないんです、家族の給与って。
あ、じゃあ明日から儲かったから20万上げるようはダメなんですね。
ダメなんです。
あ、厳しいですね、
はい、あとは保険、生命保険とか。
そっか、生命保険は法人と個人がありましたね、確か。
そうですね、はい、あのもちろん例えば個人でスタッフを雇っててそのスタッフに対して保険をかけるっていうんだったら問題ないんですけど、はい、ご自身のですね。
ああ、法人保険の方がなんかいろいろとメリットがあるという、
ね、
はい、
そうですね、
ことですよね、
はい、ご自身の保険っていうのは個人だと、12万とか限定ですよね、はい、
少ないですね、はい、なんか法人保険もっとなんかいっぱい費用計上してよかったような気がするんですけど。
そうですね、
額の半分とか
内容次第で、
はい、
そういう意味では まるっとまとめるとやはり経費が限定的っていうのはデメリットになるかなと。
まあそこは要相談なんでしょうね、税理士さんとかに。
そうですね、
はい、他にもあるんですねっていうことは
あとは私意外とこれデメリットだなと思うんですけど、はい、歴年課税って言って、はい、あの申告の期間が1月から12月って決まってるんですよ、個人って。
はい。
それに対して法人は決算月を選べるんですよ。
ああ、それはでもメリット大きいんじゃないですか。
そうなんですよね、どうしても時期的にこう儲かる時期がばらついてるようなところは、
はい、
法人だと例えばそうですね、一番儲かる月ってあるじゃないですか、
はい、
その月を期首に持ってくるようにするとか、
あ
っていうコントロールができるんですよ。
そうですよね、はい、まあ、例えば自分がケーキ屋さんをやっていてクリスマスの時に個人事業主だと、もうそこで申告書の準備とかをあわあわしなきゃいけないわけですよね。
そうそうそう、しかもいきなりボーンって利益出ちゃったりとかして
そうですよね、利益も出ちゃうし制御できないですよね、はい、そうなると。そうか、ちょっとそれは考えますね。
そうですね、これは結構デメリットかなと思うんですよね。
はい、そう考えてみると、まあメリットデメリットいろいろあると。
はい、
自分のやろうと思っている業種によっても変えなきゃいけないしと。
そうですね、まあ、端的に言うとどうしても事業規模が小さいですよね。
そうですよね、
はい、
借金も全部返さなきゃいけないし、はい、責任を負わなきゃいけないし、大きい事業はまずできないですし。
そうですね、そもそも多分借り入れとかできないんじゃないですか、そんなに大きな金額は。
そうか、銀行さんが貸してくださらないわけですよね。
そうですね、全く貸せないってことではないんですけど、
はい、
金額はやっぱり限定的になるんじゃないかなと思うんですよね。
ああ、なんか何百万単位とか、
はい、
そうですね、億借りないですよね、確かに個人で。
そうですね、個人で億借りるって言ったら不動産担保があるとか資産家の人とかってなってくるんじゃないですか、きっと。
そうですよね、まあそこまで事業規模を大きくしないような場合は、まあ個人事業主で大丈夫ですよと。
そうですね、
はい、
まあ、あとはその、まあ、どのぐらい儲かってくると、前回だとそんなに税金がかからないっていう話だったじゃないですか、
はい、
それってあくまでも法人は定率なんですよ、一定なんですね、はい、それに対して累進課税だから最初のうちはだから少なくて済むんですよ。
あ、売上が上がる前はちょっと、はい、ちょっとでいいと、はい、
それに対して利益が上がってきますよね。そうするとやっぱり逆転するので、はい、
そうか、そうですよね、
はい、
その法人税率よりもこの累進課税の税率がバーンと上がってしまって。
そうですね、
はい、手元にお金が残らないと。
はい、そうですね、で経費もやっぱり限定的だから経費に落とせるのもあまりないってなったら、どこかのタイミングで税金的には、まあ、法人にした方がいいかなっていうラインには来るでしょうね。
ああ、やっぱりそこでもまあ考えるタイミングはあると。
そうですね、
うん、まあそう考えるとこう規模をどんどん広げて大きくしたいっていう人はやっぱり法人化して会社を作って、そこできちんと仕組みを整えて利益を出すっていう方がいいと。
そうですね、例えば就職をしようと思った時に個人事業主のところに来るかっていう話。
あ、行かないですね、
うん、
はい、確かに。
そうそうそうそう、やっぱりちょっと不安になるじゃないですか、何かあった時みたいな、
はいはい、
まあ、個人のつながりでね、お互い知ってれば別ですけど、不特定多数に採用募集かけた時にやっぱり個人より法人の方がいいと思います。
そうですね、そこの見栄えとか信用力は違いますね、個人とは。
そうですね、どうしてもね、うん、こればっかりは、
はい、はい、確かに。そういう感じで考えると、まあ最初は機動力よくパーッと始めたけど、だんだん大きくなってきて法人化してじっくり事業をしていこうっていうやり方もまあありだよと。
そうですね、
はい、
あとは税法的な話をすると、消費税の話ですね。
はい、
消費税の納税義務って、はい、売上が1000万いくかいかないかっていう話あったじゃないですか。
ありました、
はい、覚えてます。
はい、覚えてます、はい、
ちょっと細かい要件はちょっと脇を置いときますけど、2年前の売上が1000万超えたら消費税の納税義務がありますと。
はい、
で例えば1年目頑張って1000万になりましたって言ったら、はいはい、その2年後3年目には消費税納税義務が発生するじゃないですか。
はい、
そこのタイミングで法人に切り替えてしまう、
はい、
でするとまた2年前っていうのは個人なんで、法人としての売り上げがないっていう状態になるので。
おお、で個人も辞めてるし法人は始まってるから、はい、納税義務が伸びると、
うん、ない期間がですね、
ない期間があると、
はい、
おお、美味しいですね、
はい、細かい要件はしょってますから実際はちょっとつどつど確認してほしいんですけども、
はい、
まあそういう考え方もあると、
はい、
最長でだから4年間ですよね。
おお、素晴らしい、
はい、
消費税もバカにできないですからね。
バカにできないですからね、今 8% ですからね。
高いですよね。
高いですよね。
もうドキッとします、レシートとか見ると。
そうですね、
はい、なので、まあ、それが、まあ、かける100万とかになると、はい、本当びっくりしますよね。うわ、
そうですね、
はい、3% じゃないんですよね、上げ率。
そうですよ、 5% から 8% になったんで6割増しです。
1.6倍。
1.6倍
ちょっと考えないといけませんね、はい、
そうですよ。
はい、まあ、その辺の話はちょっとこちらに置いておいて、
まあ、その税務的にもそういったところがあるよって話ですね。
はい、とにかくこう自分がどのステージにいるか、
はい、
そしてどのぐらい規模を大きくしたいのかによって、まあ、個人か法人かは都度考えて、 もし個人から始めて法人にしなきゃいけないタイミングが来るんだったら、まあ、それは初子先生のような税理士さんに要相談ということで。
そうですね、
はい、という感じでちょっと今週は終わった、ちょっとお時間が過ぎてしまったのですが、
はい、
まあ、ちょっと来週以降また株式会社、まあ、法人についてのちょっと詳しいお話を伺いたいと思いますので、敦子先生今週もありがとうございました。
ありがとうございました。